こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネロ塾音声講座、今日は182回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、はい、信用を得ながら説得する上級テクニック。
あ、いいですね。上級
テクニックということで、今日は相手を、説得する方法なんですけれども、
はい、
さらにこう信用を得ながら、
大事ですよね。
相手がこうね、相手から信用してくれて納得して説得すると、
ね、
無理やりじゃないんですよ。
そこ言いくるめて、それはいい関係にならないですもんね。
そうですね、言いくるめたらならない。今日はその方法ですね、
はい、
ちょっと段階を経てちょっとお話ししていきたいと思うんですけれども、
はい、
ちょっと初めのキーワードで、
はい、
チェリーピッキングでは信用されないというところから入っていきたいんですけれども、
はい、
チェリーピッキングというのは、
はい、
自分に有利な証拠だけを並べて、不利なものを隠してしまうような、
はい、
そのことをチェリーピッキングってこう言ってるんですけれども
ですね、
はい、
サクランボを摘むのが、チェリーピッキング。
そうですね。
そう、木から摘むというよりも、こう取れたサクランボからこう寄り分ける、
自分に都合のいいものを、
で都合悪いものは使わないっていう、はい、いいことしか言わない説得法ですよね。
そうですね、これチェリーピッキングって言われると、
はい、
こういいものしか取らないからダメだって思いますけども、意外とこう相手にね、何か説得するときには、
はい、
いいことしか言わないっていうのは、もう普通にありがち。
まあ、ありがちですよね。
ね。それは、自分からすると、もういいとこ取ってるんですけれども、相手からしたら、もっと知りたい情報が本当はあると。
ね、そうなんですよね。だからもし相手を誘う場合、自分はプラスを感じているわけなので、じゃあ、釣りに一緒に行きましょうかって言った場合は、自分は釣り楽しくてしょうがないから、それはいいことばっかりに当然なるわけですよね。
そうですね、
それをね、ちょっと今度の週末の朝っぱらから寒くてたまらないことしませんか、みたいなそんなの言わないですもんね。
寒くてたまらないことしませんかと言わないです ね,
ね、はい、そうだ、いいことに、偏りがちなのは、ある意味しょうがない。
そうですよね。
無
意識に、そう言ってね、いい情報だけを探して、
はい、
相手を説得しにかかるというのはね、普通の流れですよね。
はい、ですね。
普通にこう検索、ネットでなんか情報を得るのに検索するときも、
はい、
やっぱり私たちこう、欲しい情報を得に行くみたいなとこあるじゃないですか。
もう自分の頭の中にあるわけですよね。
そう。
何かしら。
こういうのが出ないかな、みたいな。
はい。
それも一つの、ね、そういった傾向から生まれるものなのかなと思いますけども。
ですよね。なんか自分のこう頭の中にあるもの以外は検索できないわけですから、
はい、
ね、自分の中から出てくる。で、じゃあ、何か新しい楽器でも始めてみようかなと思って、もし検索するとしたら、
はい、
もう何か楽器があるわけですよね。
そうですね。
おすすめ楽器みたいなのではちょっと広すぎて、
はい、
ね、いい情報、有益な情報が来ないわけですから、自分の中でじゃあ、ウクレレ最近気になるんだよね、みたいに何かあって探し始めると。そうしたら、その探し方によっては、もういいことしか出てこない。
そうなんですよね。
ですもんね。偏りますよね。
本当はウクレレ、指痛いとか。
そうそうそう。
ね。あるかもしれない。
はい。実際始めてみて、問題になるって、大抵そういう感じですよね。
そうですね。指が、皮が、もう
向
けて痛い、練習できないとかね。
いや、ギターなんてみんなそうですよね。
いや、本当そうですよ。
始めたけど続かないっていうのは大抵その辺、はい、
もう指が痛くて、
はい、
いや、私もね、その口なんですけども、
あ、はいはい、
指痛い、手が痛い、
うん、
開かない、つる。
あ、
もうそれでやめました、
ね。
やめましたというか、あ、挫折しました。
ちょっと止まってるという。
そうそうそうそう。う
ん、それもし、ギターの先生が、うん、指導者が、
はい、
あ、まあ、集客というかですね、その誰かに勧めようと思ってギターの話をするとしたら、ギターいきなり最初から指が痛くてたまらないギターをお勧めしますみたいなことにはまずならないですもんね。はい、
そうですね。
ギターの楽しさってご存知ですか、うん、って言っていいことをいくつも並べますよね。
うん、そうなんですよね。
だそれがチェリーピッキングと、
はい、
と言われて、
まあ、これはだから説得にかかる方も、
はい、
まあ、もちろん、うん、こうやられる方っていうんですかね、
うん、
まあ、それもそういう傾向があるっていうのは知っておいた方がいいということですよね、
うん、ですね、
うん、まあ、説得する方は意図的にやることもあるでしょうし、
はい、
うん、ね、その自分が有利な情報だけを使って相手を、
うん、
まあ、ちょっと騙しにかかるというか、
はい、
ね、そういう場合もあるわけですから、やられる方もそれを知っておいた方がいいと、
うんうん、ですね。いや、この間ちょっと気になって、
はい、
あ、すごいなと思ったのが、うん、その、まあ、最近流行りの投資の話を、
はいはい、
こう自分の、なんかインスタとかそういうアカウントで情報発信をしている、うん、人がいたんですけども、もうその人はこの投資について何かを教えるとか、
はい、
あ、勧誘するような立場の人ではないんですよね。ほんの、ほんの数週間前に
始めた、
そうなんです、
はい、
誘われて始めたくらいの人なんですね、
うん
うん、でその人が、あ、これこれこの商品は絶対大丈夫、これからこれこれで上がってくる、
うん、
今こういう流れになってるからこれからだよみたいな、
はいはい、
あ、ことを毎日発信してるわけですよ。
お、
だこれはまさにこのチェリーピッキングの典型例になってますよね、うん、
そうですね。
でしかも悪気はない、
だから自分がそこに陥ってしまっていると、
はい、
いうことですよ。欲しい情報だけを得てそれを発信してるっていうような、う
ん、ですよね。だ自分も信じ込んでいるから何も悪気なく、
うん、
これ絶対大丈夫で、これもガンガン来るよみたいな、で興味ある人は DM くださいみたいなことをガンガン出してるんですよね。だちょっと危なっかしいなとは思いながらも、
はい、
本人はもう信じきってるので、
うん、
で周りから何か言ったって聞かないですからね。
そうなんですよね、
うん、だこれはもう本人が、あ、確信をして、
うん、
もういいことだけが中に入ってる状態で説得にかかってるから、
はい、
もう結果的にチェリーピッキングになっているという、
そういうことですね、
うんうん、
それを聞いた方も、
はい、
あ、チェリーピッキングになってるなと、
うん、
ね、本当にね、それだけじゃない、
はい、
儲かるだけじゃないっていうのは、
うん、
普通に考えれば分かるはずですから
ですね、
うん、まあ、そこもしっかりと言ってくれる人の方がいいという、
ね、うん、
は
い、
気持ちは生まれますもんね。
はい、
まあ、あの今日ね、そのこのチェリーピッキングっていうのは、まあ、有利な自分に有利なものだけを選ぶという、
はい、
まあ、そういう傾向のことをちょっとお話しましたけれども、
うん、
ということであれば、
はい、
あのマイナスの情報ですね、うん、
ね、逆ですよね、
逆にちょっと不利になるような、
うん、
相手にちょっとマイナスになるような情報も合わせて提示する方がいいという、まあ、そういう話になってくるわけですよね。
ですね、
うん、
はい、はい、
まあ、そこで大事なのが、
うん、
提示の順序、
はい、
うん、
ですね、プラス情報とマイナス情報を両方とも出すとしたら、
はい、そこですね、
うん、
はい、
どっちを先に伝えるか、
はい、そこにちょっと入っていきたいんですけれども、
はい、
はい、さっき釣りの話ありましたが、
うん、
ね、まあ、朝早い、釣りは楽しいと
楽しい、
まあ、楽しい
プラス
の情報と、うん、でも朝早いよというマイナスですよね、うん、寒くて朝早いよっていうような、う
ん、はい、
まあ、これを同時に言ってた方がいいと、
うん、両方出した
方がいい、
はい、
ということになるわけですけれども、
うん、
これの順序、
はい、
ですよね。
ですね、うん、そう、楽しいでも寒くって朝つらいんですよ、
うんうん、
これが、うん、プラスが先、
はい、
マイナス後ですね、うん、で逆にするなら、あ、朝ちょっと早いので弱い人は辛いんですけど、うん、もう向こうに行ったらえらい楽しいんですよっていうのが、あ、プラスが後になってる、
ね、そうですね、
ですね、
むしろ朝早いことが、
うん、
メリットぐらいに本当は伝えられたらいいんですけどね
本当はね、うん、ですよね、
朝早いと釣れるんですよっていうのはね、
あ、はい、釣りに関してはもうそこがプラスですもんね、
そう、プラスに転じられるっていうな、はい、一般的に聞いたら朝早いってちょっと嫌だなって思うので、
うん、
まあ、そういうこ、まあ、ちょっとマイナスの要素にしてますけれども、
はい
はい、
で今こうやって、うん、マイナス、うんと、そうか、最初の方はプラスなんだけども、
はい、
マイナスなんですよねっていう伝え方、うん、
はい、
あ、が最初と、で後の方は、あと、プラ
マイナス
があるんだけども、でもプラスなんですよって、うん、こういう楽しみがあるんですよ、でどっちがいいのか、
うん、
効果的なのかといったら、プラスを後にする、
はい、後にする、
はい、
この方がいいと、
いいとですね、これは、はい、あの心筋効果、
心筋効果、
はい、はい、という言葉が、これ以前にも取り上げたことが、
そうですね、
はい、
新しい近い効果、
はい、心筋
効果ですね、
はい、でこれは、あと、ピークエンドの法則っていうのも、
ね、あれがありましたね、
はい、で、あれが成り立つ、その、ね、人っていうのは話を全部覚えてるわけじゃなくて、すごく印象が強かったピークと、あとは最後の話、
うん、
エンドをよく覚えているという、はい、ピークエンドの法則でしたが、それが生じるのはこの心筋効果、
うん、
心筋、新しい近いと書いて、最後に言ったことというのは、まあ、新しく聞いたばっかりのこと、
はい、
なのでその印象を強く残して覚えているという
ということですよね、
まあ、あの言われてみれば当たり前なんですけども、
うん、でもこれは結構気をつけていても、
はい、
最近のことの印象が強いというのは、
うん、
いろんなところでね、
うん、
出るかなと、まあ、これでも実験でもあるんですよね、
そうですね、
はい、
あの結構これ深刻なというか、
はい、
あ、これ重要だなと思ったのが、うん、この心筋効果の実験で、ですね、模擬裁判、
はい、
裁判の、で、あのアメリカのノーマン・アンダーソンという心理学者が行った実験なので、あの何でしたっけ、陪審員、
陪審員制度、
はい、そうそう、はい、なので、陪審員の判断がどう影響されるかという実験なんですね、で、弁護側と検察側の証言をどっちを先にするか、
うん、
つまりは、まあ、訴えられている人にとって有利な証言と不利な証言をどっちが先どっちが後になるかによって、結果が変わるのかなと、
そうですね、最終弁論でよく言いますもんね、
はい、はい、でそれを調べたら、うん、やっぱりその最後に与えられたこの最新の証言にこう
引っ張られる、
そうなんです、
うん、
それにこう有利な、あ、そっち寄りの判決を下したという、
もう裁判のレベルでもそうなってしまうと、
はい、
ね、公平にやろうという、もうそれはもう前提とあるのに、ね、うん、なってしまう、
はい、だから、うん、あの相手により伝えたいことを後で言う、
はい、
はい、
もうの方がいいと
ですね、
うん、
その後この余計な情報を挟まないで、
うん、
もう聞いたばっかりっていう状態にすれば、あ、しっかり覚えてそれに沿って行動してくれる、判断してくれる
ということですよね、
うん、
よくあのこう人事効果じゃないですけど、評価するときも、
はい、
こう直前の印象に引っ張られがちだから、 気をつけましょうみたいな、よく出てきますけども、だそもそも直近の行動とか言動とか働きっぷりに、
はい、
もうそこにほぼ引っ張られて評価をしてしまうという傾向があると。
本来であれば
半年1年間を見なきゃいけないのに、先週ちょっとなんか遅刻したなとか、逆もしかり、
はい、
先週すごくいい働きしたから大変よくできましたみたいな、やっぱ直近の行動に引っ張られるというのはどうしてもありますよね。
ねえ、それは話を聞いた人間が評価してるだけに、ねえ、この半年間1年間すごく頑張ってきたのに、数日前に、なんか喧嘩になったみたいなのだと、なんか悪い評価をつけるかもしれないですもんね。
なので、その評価のするときの、まあ、基本的な気をつけることとして、よくそれは出てきますよね。
大事ですね。
ね、まだそもそも人間はそういう傾向があるということなんですよね。
はい。ですね。で、今の実験と、またその別の実験なんですけども、今のはマイナスを先に、で、プラス情報を後に、
はい、
まあ、あるいは相手に伝えたいことを後に、って言ったらより正確ですけど、
はい、
っていうことですけども、さらに、ですね、複数の情報、
はい、
プラスを伝えたいのであれば、複数のプラス情報を立て続けに、
はい、
あまり間を置かないで提示するのと、間を置いてからしばらく間を空けて、
はい、
まあ、いい話を先にポンと相手に投げておいて、で、その後しばらくして、ちょっと定着したかな、理解したかなっていう頃に、次のもう一つ、プラス情報、はいはいはい、で、またしばらくして、また、もしかしたら忘れちゃったかなと思って、また別のプラス情報を渡していく。どっちがいいんだろう。
お
う、はい、まとめて、A と B と C、こういうメリットがあるんです。
はい、
で、渡すのと。A っていうメリットがあるんですよ、
うん、
でしばらくしてから、いや実はですね B っていう情報もありましてみたいにこう小出しにしていく、
はい、
でそしたらですね立て続けがいい、
あ立て続けがいい、
はい、
あ
という実験結果が出てる、
ね、なんか一見逆かもしれないってちょっと思いましたけれども、
はい、
バーッと言った方がいわゆる畳みかけた方がいいということですね、うん、
ですね、うん、でこれは人間心理からすると、
はい、
ちょっとこの弱い情報で説得されかけたけど、
うん、そこをどんどんどんどん抑えにかかるみたいな、
はい、ですね、
うん、
でなんかいまいち乗ってこないからまたこう出して、
うん、
でそれでもダメだからまたっていう、なんかこう必死に説得されているような感覚に、
はい、
なるんでしょうね。
ああ、そうですね。それよりもバーッとこれとこれがいいところがあります、はい、でさらにこれもあります、
うん、
そしてこれもありますと、もうポンポンポンと言われると、
うん、
逆にこう反論する余地がないというか、
でもあとは相手に判断させる、任せるっていう方が、うん
はい、
うん、この感じがいいんだろうかなというのは思いますね、
う
ん、
そうですね。それは意外とね、なんかこう、うん、じっくり言った方がいいのかなっていうのもありましたけど、
はい、
うん、
まあ、それもまたこう状況とか相手によってというのもきっとあるでしょうから、
はい、
ね、こう簡単には言い切れないでしょうけども、
はい、
まあ、一つ実験結果として、
そうですね、この親近効果の逆で、
はい、
なんか初等効果なんていうのもあるじゃないですか。
はい、
あれ、
ね、第一印象ですね。
第一印象で決まるみたいな。
うん、
ああいうのを聞くと、
はい、
このなんか真逆じゃないかと。
ですね。
どっちもなんか言い方次第じゃないかと。いうふうに思ったりもしますけれども、
はい、
これはでも状況によって変わると、
はい、
そういう解釈できますよね。
いやだからこれ、こういう心理学の実験で、
うん、
これこれこういう結果が出ているから、うん、こうやるといいなんていう。テクニックありますけども、
はい、
割と正反対のことを語っている結果も法則も大抵あるんですよね。
ありますよね。
そう、これはあのことわざみたいな感じで、この善は急げなのか、はい、急がば回れなのか、なんかね、家宝は寝て待て、急いだ方がいいのか、ゆっくり行った方がいいのか、どっちも進めていてわけがわからなくなって、はいはい、でこういうのってもう少し突っ込んで見ていくと、あ、状況によって使い分けないと逆効果になるなっていう。
そうですね。
だから当然逆の法則が出てくるんだなというのがありまして、はいはい、
この法則の名前だけに引っ張られてしまうと、
はい、
どっちなんだってなりますけれども、
うん、
状況によって変わるということですよね。
ですね。だから、まあ、ネイロ塾ではちょっとこう深いレベルでしっかり掘り下げて取り上げているわけなんですけども、
はい、ちなみに初等効果っていうのは、
はい、
どういう時に効果的かということですね。
ですね、はい、これはあの相手が聞く耳を持っていない時。
お、聞く耳持っていない時。
はい、
はいはい、
もうそもそもそれ厳しい状況ですよね、
うん、
でその状況でマイナス状況情報からって言って提示されたらもういい加減にしてくれってなるわけですよね。
確かにじゃあ釣りにね、
はい、
全く興味がないし、
うん、
もう行く、あ、この人まず行かないだろうなみたいな人にですよ、
はい、むしろ嫌がってるぐらいの人
の人に、マイナスプラスがいいんだから、じゃあ先にマイナスのことを言おうと、あのさ、はい、あの釣りってさ、すごい朝早くて寒くてなんか霜焼けになるしもうね寝不足になるし、あんまり良くないんだよねって言って、でも楽しいんだけど行くっていう誰も行かないですよね。
で行くわけないでしょって言われちゃいますよね、
はい、
それはもう多分今みたいにね、こう話されても、うん、最初から聞く耳持ってない人は、う
ん、はい、
もう途中から話聞かないでしょうからね、う
ん、行く気ないのになんで寒いとか、うん、朝早いとか言ってるんだろうってなりますよね。
ね、うん、だそういう場合は、あ、少しでも聞く耳を持たせるために、うん、この相手のこの心理状態をですね、このスタンバイのいい状態に少しでもするために、うん、まずこの最初にちょっと興味を持ってもらえそうなネタをポンと出してどうかなっていう、
そうですよね、
うん、
そう考えてみれば当たり前のことかなと思うんですけれども
ですよね、
うん、だその陪審の話ありましたけど、
はい、
これはもうね、注意深く話を聞くというもう大前提のある状況ですから、
はい、
その場合は最後に話したことが印象に残ると
という
のも、それも納得できますよね。
はい、
うん、はい、ですのでこの心筋効果と、
うん、
まあ、ちょっと初等効果って話もしましたけれども、
はい、
まあ、あの相手とこう話をね聞いてくれているような状況であれば、
うん、
基本的には心筋効果、最後に提示したものが、あ、相手の印象に残りやすいと、
はい、
いうことは覚えておいた方がいいですね。
ですね。
はい。
はい、
でですね、
はい、
このマイナスプラスの順序、心筋効果ってことなんですけれども、うん、
はい、
まあ、今日は上級テクニックということで、
うん、
さらに、
はい、
説得の、なんていうんですかね、レベルを上げていくと、
うん。
もっとこうやるとさらに説得できるよっていうのをちょっとここからお話しして行きたいんですけれども、
ですね、うん、このね、マイナスを先に、
はい、
でプラスを後にっていうのは、これ、まあ、多くのこういう心理テクニックなんて呼ばれるものと同様に、うん、割と知られるようにもなっているので、
はい、
だ、会社の研修でこんな話を聞いたことがある方もいるかもしれないし、うん、あの部下に何か指導するときに、
はい、
あの最初にちょこっと褒めといて、
うん、
後からガンガンガンガン厳しいことを言うと弱っちゃうから、
うん、
サンドイッチ法なんて、
はい、
最初にちょっと褒めることを取り上げておいて、うん、でさっきのあれですね、初等効果との合わせ技ですね。
そうですね。
でちょっとこう、うん、何々で最近頑張ってるなっていうようなので、聞く姿勢を作っておいて、
はい、
でその後で実際に伝えたい、ちょっと釘を刺したい、ちょっとお小言みたいなことを伝える、うん、マイナスを伝えて、 で最後はプラスで締めるという、こういうのが部下の指導をするときに、気をつけるといいですよっていうようなので、はい、もう出てきて割と広まってるので、
うん、
とそれを知ってる人は、
はい、
セールスの場面でマイナスプラスっていう順序でこう話されたときに、ああこれ心理テクニック使ってるなっていう
嫌ですね、そういうふうに思われたら ね、
はい、でこういうのってあるんですよね。
ああ
これはよく言われる何々法を使ってるなとか、
はいはいはい、
あ前このネイル塾のレッスンでも、
うん、
オウム返し法、
ね、はい、ありましたね、
はい、でこれをもう分かって使ってるんだなっていうのをメールでやってるっていう、
ね、はい、ね、これこういうことですねっていうやつですね、
は
い
は
い、
そのまんま
相手をオウム返しされてるっていう、
はい、でそうするともう相手はあのオウム返し法の効き目がないだけでなく、
はい、
もうこの相手に信用しなくなってくる。
そうですね、このテクニックを使って、
うん、
こう説得しに来ているなと
ね、
ね、思ってしまいますもんね。
したら確かに嫌ですもんね、うん、この電気屋さん行って、
はい、
で何か、なんかパソコンとか、うん、なんかひげ剃りとかなんか探しているときに、もういかにも心理テクニック丸出しでガンガン売りに来たら、もうちょっと少なくともこの店員さんはやめとこうって。
そうですね、
なりますよね、
はい、そうなんですよね。
なので、テクニックは裏目に出ることがある、
はい、
というのはまず押さえておくといい、うん、まあ、これ今までネイル塾ではよく言ってきたことでもありますね、
うん、
で今回は、
はい、
まあ、上級編ということなので。
そうですね、
この順序をここ、
うん、
マイナスプラスの順を崩すやり方、
マイナスプラスがいいという話でしたが、はい、
でしたが、
逆もあると。
はい、
はい、
そこをで、しかもこれは、うん、上級編というのは、
はい、
そう簡単ではない。
そうですね、
あの形だけ、
はい、
とりあえず真似してもおそらく、ね、今のプラスマイナスひっくり返したら、
うん、
さっきまでの話で言えば下手な例になっちゃうわけですから、うん、なので、もう裏目に出るどころか、あの全然分かっていない話し方になりかねない。
そうですね、うん、
なのでそこまで踏まえて、
はい、
この基本は抑えている方で、ある程度自分は話せているかなという方向けの、まあ、技として、今日この先お伝えしていきますが、
はい、
このテクニックに走っていない、
うん、
ナチュラルな話し方で、
はい、
ちゃんと相手に伝えたいことを伝える、
うん、
選択してほしいことを選択してもらう、
はい、
でこれはですね、まあ、マイナス情報を今度は後からつけるわけです、
はい、そうですね、最後に言おうって話ですよね、
はい、逆なんですね、はい、で、まあ、それを英語で言うと though っていう言い方が、
はい、
何々だけれどもっていう、
うん、
その感覚で後にくっつける、
はい、うん、
情報っていう感じですね、
はい、
何々なんところはあるんだけどね、
うん、それを最後に言うと、
はい
はいはい、
さっきの釣りで寒いっていう話で言えば、うん、寒いとか辛いとかっていう話を先にしておいて、でもこれこれで楽しいんだよっていうのを後から言うのが、まあ、定石だったとすれば、
はい、
今回はそのじゃあ楽しい話をいっぱいして、
うん、
で相手がちょっと乗ってきてる、聞く耳を持って、
そこですよね、
で、うん、でちょっとこう質問なんかもしてくれて、
はい、
これっていうのはどうなのとか、うん、今自分はこういう、うん、道具持ってるんだけどこれも使えるのとか、なんかこう乗ってきてくれるのがもう分かってる、
はい、
っていう段階に至って、で まあただね、釣りってどうしても早朝がいいから、うん、朝は朝起きるのは辛いんだよね、そういうとこあるよね、うん、っていうのを後から言う、
はい、
まあ、最初にそれも言っててもいいんです、
うん、
最初に言っててもいいんだけども、後になってもちょろっと、いやー自分は釣りは好きなんだけどさすがにね、
うん、
あの虹起きっていうのは結構きつかったなみたいな、
はいはい、
のちょろっと伝えると途端にこの信頼感が増すという、
増すと、おありますね、それはね、
本当のこと言ってるなという感じが増すという、う
ん、はい、これはあれですよね、その相手がある程度乗ってきて、
はい、
相手からちゃんと話をしているような、
は
い、この状況に持っていった時と、
はい、
いうことですよね。
ですよね、
うん、
さっきの相手はもう聞く耳持たなくて、
はい、
でも攻撃したいぐらいの状態で、
うん、
でこっちは一生懸命話をしてて、
はい、
あのプラスの話をしているけども相手はそっぽ向いてるような状態で、いやまあでも確かに朝が早いし冬なんか寒いからなんていうことを言ったら、だろっていうふうに書いてだから嫌なんだよっていうだけですから、
そうなんですよね、
うん、
これは結構あの私経験がありますね、さっきまあ釣りの、はい、まあ、まさに釣りの話になっちゃうんですけど、
はい、
なんかスタートはこうなんていうかな、マイナスプラスとかプラスマイナスとか、うん、特に考えた会話のスタートではなくて、
うん、
まあ、釣り楽しいよねっていうような話 で、
はい、
で最近釣りやってるんだっていうので、
うん、
で、ね、本当に自然の中でやるのもすごい楽しいし、
うん、
釣りた時なんかも本当に気持ちいいし、
うん、
で最近はこう大きい魚が釣れると、
うん、
自分でさばいてお刺身なんかにして家帰って食べるっていう楽しみまで、
あ、この間ね、
そう、
サーモンでっかいの釣ったって、
そうそうそうそう、本当に釣ったんですけどね、
ねえ、
そのあるんだよっていう話をしていくと相手もだんだん乗ってくるじゃないですか、だからいいな、なんかやろうかなみたいな、あ、本当にじゃあ今度一緒に行くっていうな、どんどんどんどん会話が盛り上がって、あ、いいかな、じゃあどういう竿がいいの、どういうリールがいいのみたいな、どんどん盛り上がってくると、じゃあ今度行こうよ行こうよって言って、で、あ、でも一応言っとくと、
うん、
朝ちょっと早いよって言ったら、
うん、
全然 OK そんなのってなるわけですよ、
うん、
今回ポイントはそこですよね、その相手の反応のとこですよね、
ね、ね、うん、そう、だからそれを相手別にどっちであっても、
はい、
あの今度の週末早起きしてくんないっていきなり言われたら
なんでよって感じです
よね、そうそうそう、ね、だからそれ大好き、
うん、
全然余裕なんて多分言わないと思うんですよね、うん、それはもう自分から乗っている状態だから、
うん、
マイナス情報をちょろっと言われてもそんなの任せてくれっていうふうに、
しかもその朝早いっていうのを言っていなくて、
うん、
でももう乗ってきて乗ってきて、あ、うん、ちょっと言ってなかったけど釣りって朝すごい早いよ、
うん、
あ、全然大丈夫そんなの、
あ、
むしろそう思ってたみたいな、絶対思ってないだろうなというのは分かるんですけどそこですよね、相手が自分で自分をフォローする、
フォロー、そうね、はい、これ日本人に割とこう強い傾向かな、
うん、
あの方眼びいきっていう、はい、ありますけど、弱いものの見方をしたくなるっていう、
はい、
これ割とあるのかなっていうのはありますね、
うん、
なんかマイナスのことを言われた時に、いやそのくらいはっていう風に言うのも気分がいいっていう、
はいはい、そこに持って行った場合は、
はい、
これは相手からマイナスをフォローしてくれるっていう、
うんうん、そうなんですよね、
うん、
これはさらに今早起きがマイナス情報として出ましたけど、うん、でさらにもう一つもう二つとマイナス情報を出したとすると、うん、今度その説得されていた側の相手から、
はい、
いやそんなのはこうだし
そう
もう自分から逆に、
そうなんですよ、
自らを説得してるみたいに、
そう、その時もなんかちょっと朝早いよって言ったら、うん、あ、そんなの全然いいよ、むしろ分かったよって、うん、じゃあ、あと釣れない場合もあるよって言ったら、あ、それもまた楽しいじゃん、
お
もう何言っても行くってことになって
るっていう、うん、ねえ、そうで、ちょっと道具を揃えるのに、
うん、
ちょっと2万3万ぐらいは、うん、 かけるといいんだけどな。
全然もっとかかると思ってたわ。みたいな。安いね。
ね、うんうん、その状態 に、
はい、
に流れを作れたら、
うん、
これは本当上級編っていう。
そうですね。その流れができたら、そのマイナス情報がより逆にこう信頼を生むような情報に変わっていくってことですよね。
うんうん、ですね。
マイナスじゃないという。
はい。
そこがこの上級テクニックの一番ポイントかなと思いますね。
ですね、はい。相手からのフォローを誘う。
フォローを誘う。
ということで、
はい、
フォローを誘う和法。
フォローを誘う和法。
っていう、まあ、こんな、はい、ネーミングはどっかにあるわけじゃないんだけども。は
い、いや、わかりやすい
です、ね。わかりやすいですね、はい。相手が自分からフォローしてくれる、
うん。こちらのマイナス情報に対して。
はい。
フォローしてくれると。
そうそうそう。はい、その状態に持っていけたら最強という。
そうですね。うん、
これ遊びだけじゃなく、セールスでも、以前に、セールスがうまくいかない場合に、喋りすぎっていうケースが多いという。はい、で、これは、セールスする側、話す側が不安になってしまう。相手の反応が返って、こう思うような反応が返ってこなくて、うん、ちょっと値段のことで躊躇してるのかなと思って、で、まあ確かに値段はちょっと高めなんですけども、みたいにずっとこう喋り続けてしまう。うん、で、ただこの新しい機能としてこれこれがついているから、で、まあ月々の、なんていうかこういう喋ってると、
はい、
相手も、
うんちょっと待って、みたいなね、
うん。ちょっと考えていたはずなのに、うん、一方的に語られてるという、はい。で、これになるとまずうまくいかないので、でこの構図になって、強引に畳みかけて説得した場合、後からのキャンセルが多い。
ああ、無理やり説得されて、
はい、
言いくるめられたって、後から冷静になって気づくと。
家に帰って
、はい、
そうするとあーっていう思って電話かけて、
うん、
申し訳ないんだけどもちょっともう一回考えさせてもらえますかっていう、はいはい、そのこのキャンセルがすごく多いという、
うん、
で、じゃあうまくいく場合っていうのは相手にあいかがですかってこう判断を最終判断をこう委ねてそのまま委ねっぱなし、
はい、
待ち切るっていうことですよね、うん、相手がとこう無言でこう考えてるときは口を出さないで、
うん、
でこっちもすごくこう緊張感が強いわけだけれども頑張って待つ。でもし相手が本当にどこか納得いかないところがあるならば、ちょっととね、値段なんですよみたいに自分から言ってくれるので、うん
はいはい、
そこに対して例えばじゃあいくらぐらいだったら納得できますかとかっていうふうにこう会話ができる、
うん、
それを待てれば
いいんですね。そうですね、
うん、でそれ待っている間というのは、
はい、
相手は黙っているようで止まっているようで、
うん、
実はすごく頭の中で
考えている
んですね、うん、でその間自分自身を説得にかかっている、
うん、
ということがあるらしいんです。
自分で自分を説得しているわけですね、
はい、
まあ、ありますよね、
うん、納得させようとしている
納得する材料、うん、これ高いけどでもあれに比べたらあれだし長く使うことを考えればあれだし、
う
ん、みたいな。
そうそうそうそう、
うん、
ね、でそれを、まあ、もし目の前に何か資料が並んでるのであれば、それをこっち見たりこっち見たりして、なんて言いながら、
はいはいはい、
そうするともうね、セールスした側にとっては、なんか迷ってるよな、スパッと判断はしないんだろうな、この断る方に傾いてるんだろうなっていうふうに思っちゃうけれども、実はそれどころか、今まで自分がやっていた役割を今度相手が自分でやってくれてる。
そうですね。
という時間を邪魔しないで任せる、
はい、うん、
で、そうしたら、まあ、さっきも言ったように必要な、ね、ちょっと値段がっていうのを言ってくれることもあるけれども、うんうん、よし、じゃあお願いします、
はいはい、
なんで自分から言ったら、もうそこから先はさっきのフェロモンドさんの釣り状態ですよね、うん、
はいはい、
で、ね、あの先ほどもお話ししましたけれども、うん、これ、ね、ちょっと今までの、
はい、
機会よりも割高になってますけれども、うん、そこのところはよろしいですか、
うん、
って言ったら、もうそこはだって何々っていう機能がついたんでしょ、
自分からね、
そうそうそうそう、
言ってね、うん、だって1日換算したらコーヒー1杯分だから大丈夫大丈夫って、むしろ
自分で計算して、
むしろ営業側を説得しに来るみたいな、
そうね、うん、だそういう状態になったら、これはもうさっきの上級編として、
そうですね、
うまくいったと、
うん、だこのフォローを誘う和法っていうのは、
はい、
いろんなものと組み合わせて、
うん、
ね、ある程度こう相手が納得してくれているぞ、
はい、も
うノリノリだぞっていう時に、最後このね、マイナスな情報をさらに、
はい、
プラスに変えていくということができるということですよね。
ですね、うん、そうで、ちょっとすいません、さっきあの説明の中で、
はい、
漏らしてしまって、あの触れなかったんですけれども、うん、あの重量が、あのちょっとその新しく付けた機能の分、
はい、
あの重くなってまして、
うん、
で今までのが23キロだったのが25キロになってるんですよ、うん、みたいなの後から、
うん、
追加とし、したとして、なのでちょっとお持ち帰りいただくとき、あるいはの配送して設置するときにちょっと大変になったかもしれませんなんていうのを後からマイナス情報として付け加えたところを、もう相手側は喜んで、あそんなの何でもないじゃないですかっていう、うん、ふうに受け取ってくれる。
そうですね、うん、これ、まあ、そのバランスがね、
うん、
非常に大事ですよね、
はい、
うん、
この、まあ、上級編として、後からネガティブ情報ですよね、うん、マイナス情報、うん、これでの陥りやすい、
はい、
今これ皆さんレッスン聞いて、うん、あ、じゃあちょっとやってみようかなと、上級編を頑張ってやってみようかなと思った方、うん、陥りやすい状況も知っておいていただきたいんですけど、
はい、
のマイナスを言えば相手がフォローしてくれるっていう、
うん、
そのフォローが相手にとって気分がいいものになっていることが今回必要なんです、ね、さっきの朝早いよっていうのも、そんな朝なんか釣り早いの分かってますよって言いながらすごいワクワクしている、
うん、はいはい、
あるいは今回の機械新機種は2キロ上乗せになっているから、そんな2キロぐらい何でもないですよ、うん、もう早くその機械が届くのを待ち遠しくてワクワクしてるっていう、その状態になっていればこそうまくいくんですね。
そうですね、う
ん、なので何でもかんでもマイナス情報を出せばいいと、
で、いうことではない、
はい、相手がフォローしてくれてるからうまくいってるというわけじゃなくて、このフォローしている行為が相手にとって嬉しい行為かな。
そこですね、
はい、
うん、
なのでやりがちなのは自虐に走ってしまう、
なんかここぞとばかりにマイナス情報を並べすぎてしまって、
はい、
もう相手のフォローが相手が心地いいのを超えてしまっていると、
はい、うん、自虐を言うと、
うん、
いや自分こうなんですよなんて言うと、相手はまあまあそこそこフォローしてくれますよね、
うん、
でそれを勘違いして今のこの上級の流れに、うん、なったぞと。でもそれはある程度社会性があれば、
はい、
そうですね、何かこう字を書きながら、
うん、
いやすみません私字下手なんですよなんて言えば、いやそんな私よりはるかにうまいですよみたいに何か言ってくれると、うんうん、そしたら、おなんかフォローを誘う和法が成り立ってるかな、
うん、
これは大きな勘違いで、自虐を相手がフォローするっていうのは決してワクワクしないので。
そうですね、そこなんですよね、
ちょっと最近辛いんですよっていう人を励ましている状態っていうのは、それですごくワクワクしていい気分になってきてっていうわけではないので、
特にね、営業の時にはさっき言った商品のちょっとしたマイナスポイントはもう受け入れて、むしろもうその商品自体がワクワクしているっていうのありますけども、
はい、
そこでちょっと調子に乗って、うん、いやーここ1ヶ月全然売れてなかったんでいやー営業成績も本当ガタ落ちで助かりましたよもうみたいな
救世主だよ、
ね、うん、それってちょっと違うんですよね、うん、
ですね、
自分のことをフォローして、この自分が救われたいとか、自分が気持ちよく、その営業側がね、
うん、
っていう、ね、さっき言ったそのスタンスが逆になってしまう、
はい、
お客さんがフォローしてくれたことでお客さんが気持ちよくなっているというこの構図が大事なわけですよね、
はい、ですね、うん、なのでこの自虐っていうのは本当紙一重になりやすいので、
はい、
相手を立てようと思って自分は全然ダメですっていうようなことを言いやすいんですよね。でもそれを言われた相手は本当にこう気持ちよく立てられているのかなっていうと、うん、単にいやいやそんなことないですよ、何々さんだってっていう負担をかけているということが多いので、
そうですね、はい、負担になってしまったらフォローを誘う和法がさらにマイナスがマイナスを呼んでしまう、
ね、そういうことですよね、
はい、
なのでそこはぜひ気をつけて、
そうですね、
自虐にならないように、
ならないように、相手本位なのか、うん、自分のなんかこうね、わがままなのか、
はい、
はい、そこはしっかり区切って話した方がいいですね、そのマイナスの内容を話すっていう時には、
うん、
はい、ついついちょっと調子に乗って、
はい、
あ、もうこれ買ってもらっていけるからちょっといろいろ言ってしまって盛り上げようみたいになりますけども、
はい、
それを最後に持ってくると、
あ、
それ真剣効果で、
あ、ですよね、
はい、でそのちょっとなんか自虐ネタに付き合ったのが最後になってしまうんで、
そうすると後思い出した時に、うん、ああ、あの人こういう人だったよな、
うん、
なんか成績が悪いと次もまた売りつけに来るかもなみたいな、
あれ成績悪いからあんだけ売ってきたのかなとかね、
うん、
なんか余計なこと考えてしまうかもしれない、
ね、
ということで、
はい、
はい、あのいろいろなね、この効果、チェリーピッキング、心筋効果、初動効果、はい、そしてフォローを誘う和法とか、ね、うん、ありましたね、あ、で最後出てきたわけですけれども、
はい、
こう状況によって、うん、でその繰り出す順番によって変わってくるという、まあ、それが大前提ですね、
はい、
うん、いつでもこれをやれば必ずいいというわけではなくて、
そこです、
ね、会話の、ね、流れをちゃんとこう把握した上で、うん、あ、今これならいけるぞと、
はい、
でさらに このぐらいのバランスで繰り出すのがいいと、
うん、ね、確かに難しいですよね、うん、
はい、
こう本当型にはめて、うん、これやればうまくいくっていうものではないので、
そうなんですよね、
うん、
まあ、この効果とかも、まあ、後付けみたいなものもあるわけですから、
ね、そうですよね、うん、もう本当に実験でっていうのはその実験をする時点で、
はい、
ある程度こう目処をつけてるわけですもんね、
そうですね、仮説を検証するという流れですからね、うん、
はい、
まあ、基本はその相手本位で、
相手本位
話すと、まあ、そこを抑えていれば、
うん、
余計な脱線はしない
で、ね、
こういった効果を十分に使えるのかなというふうに思います、
はい
はい、
なので、ね、こういう、まあ、テクニックを取り上げて、いると、どうしてもこのじゃあこういう時に使えるテクニックはなんて求められたりするんですけども、うん、やっぱり本当に誠実に相手と向き合う、
うん、
という姿勢こそ最強だな、最善だなとい う、
うん、
思いますね、
うん、まあ、相手に伝わりますからね、それは、
はい
はい、
そのね、営業をしていて、うまくいってる人、その、まあ、成績がいいっていうのは本人から見てのことですけども、うん、うまくいってる人っていうのは、あ、一つのタイプだけじゃない、
うん、
ね、ガンガンこう話すタイプもいれば、あ、もう本当寡黙なタイプも、
うん、
でもなんでこう両極端なのにどっちもうまくいってるのかなっていうと、やっぱり相手に誠実に向き合う姿勢は
同じって共通してるってことですよね、
っていうことなんでしょうね、
はい、私も釣りに行く仲間が欲しくて、
はい、
誠実に訴えてるつもりなんで、
誘って
だんだん増えてったらいいなと、
いいですね、
思う今日この頃でありますけど、
はい、
フォローを誘う和法で、
うん、
はい、 ちょっと説得してみようかなと。
いいですね。
誠実に、はい、してみようかなと思います。はい。はい、ということで、今日は信用を得ながら説得する上級テクニックということで、
はい、
フォローを誘う和法、ね、お話ししました。
はい。
はい。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。